にちは、レイジョーです。引き続き、レイさんとの対談音声2本目ということで、じゃあレイさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
1本目はね、ネットビジネスを、0から1にする場合で、どんな方が0なんだろうというような話を、レイさんと一緒にお話ししたんですけども、2本目はですね、具体的にじゃあ、どんなふうに自己投資、まあ、例えば、教材ですよね。それとか塾とかコンサルとかそういったものをこう選ぶ際に、どんなことに気をつけて選んでいったらいいか。そんな感じのお話を、2本目はレイさんの方からぜひちょっと、いろいろとお聞かせいただければと思いますので、レイさんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
レイさんがそういうね、教材とかそういうのを見る、買うとき、LP とか見るときになんか気をつけてらっしゃることがあるっていうのをね、よく、レイさんのメルマガとかで私読んでるんですけども、
はい。
一体どんなことかっていうのを、ちょっと今回のこの音声で具体的にお話ししていただければと思うんで。
はい、わかりました。まあ僕の個人的な感じになりますけれども、参考になれば嬉しいです。はい。うん。じゃあ僕からじゃあ喋った方がいいですかね。
はい、お願いいたします。はい、
そうです。僕の場合だと、まず、そのコビー博士って7つの習慣の、
はい。
いる、著者があるじゃないですか。で、ツールセット、マインドセット、スキルセットって3つ、こう、あって、これが全部揃わないと、その自分の願っている目標だったりとか叶いませんよ、みたいな、まあ、話があるんですね。
はい。
で、僕はそこの何が足りないのかっていうのを結構意識したりはしています。だから、ツールが必要なのか、マインドが足りないのか、スキルが足りないのか。で、じゃあそれを補うために何をすべきなのかっていう部分っていうのを結構意識はしていますね。
なるほど。
はい。っていう感じなので、今、ノウハウコレクターっていう方って、本当にスキルだけを追い求め、人が多分多いと思うんですよ。1ヶ月でフォロワー1万人とか、なんかアクセスが10万アクセス来ますとか、いくら稼げますよみたいな、全部スキルになっちゃったりとかしてると思うんですけど、スキルってすごいなんかこうワクワクする部分はやっぱありますよね。その、これをやれば YouTube で10万登録者数増えるんだとか、100万円稼げるんだみたいなワクワクとか多分すると思うんだけれども、でもそのスキルが足りない、全部3つ揃わないとやっぱり思い通りの成果は出ないわけだから、スキルに偏ってもあんまり意味がないし、マインド、要は自己啓発マニアみたいな人もいますけれども、じゃあそれ何が足りないのかというと、マインドとスキルが足りないから、ツールとスキルが足りないから、マインドだけこうね、しっかりしててもあんまり意味がないというか、っていう感じになるか、そのバランスが非常に重要なのかなとは思っていて、だから自分が何足りないのかなと、自分はこういう風になりたい、将来こうなりたいとかっていう多分あると思うんですよね。そのサラリーマン辞めて独立したいとか、まあいろいろね、いろいろ海外に移住したいとか、まあ痩せたい、モテたいとかいろいろあると思うんですけれども、じゃあ自分何が足りないのかなっていう部分をまず考えて、そこを補うためにこれが必要かなっていうのは、まずその商品を選ぶ段階で結構意識はしていますね。
なるほどな。ということは、自分の目的、目標、まあ具体的な金額でもいいし、期限でもいいし、
はいはい。
まあそういったゴールをまず設定して、
はい。
今の自分とのそのギャップですよね。それをちょっと考える必要があるよっていうことなんですね。
そうですね。で、スキルってやっぱり、何でもそうだと思うんですけど、やらないと身につかないものなんですよ。特にネットビジネスとかってすごいこうきらびやかな世界みたいなことをこう表現されるレターって多いと思うんですけど、でも結局やらないと稼げないっていうか、結果は出ない、っていう部分があるから、そのノウハウばっかり求めていてもあんまり意味がないというか、もうノウハウ自体は、特にノウハウコレクターの方とかだと、ノウハウってもう持ってるんですよね、自分の中に。
で
も、
実はね。
はい。でもそれやれていない、要は継続できない、マインドが足りてないかもしれないし、もっと効率よくできるようなツールとか、要は外注とかも含めてですけれど、広告とか、 あとはその自動化できるツール、例えばセールスレター1個作りたいっていう時にデザインの知識とか、なんだろうな、その CSS とか HTML とか知識全くないっていう人が全く一からページ作るの多分何年もかかると思うんですけど、これテンプレート買えば1万円ぐらいのテンプレート買えばこう綺麗な感じの仕上がったりとかするじゃないですか。でもその1万円を惜しむからなんかこういいものができない、もうど素人が作りましたみたいなページしかできないから、だから文章はいいこと書いてんだけど、なんかもう見た瞬間に閉じられてしまうみたいな感じになったりとかってこともあったりするから、それツールが足りてないわけですよね、
はい、
うん、っていうバランスは非常に重要かなとは思いますね。はい、うん、
まあ、やっぱり先ほどちょっとちらっとキラキラしてる、まあ、ワクワクさせるような、
はい、
まあ、募集ページとか、
はい、
教材のそのね販売 LP、まあ、いわゆる LP ですよね、
うんうん、
でそれ見る時に、レイさんはよくね、あのベネフィットをあまり考えないとおっしゃってたじゃないですか。
あ、はいはい、そうですね。
ベネフィットっていうのは、まあ、ちょっと専門用語なんで分かりやすく言うと、利益。
まあ、将来的にそれを買ってどうなるか、あなたがどうなるかっていう話ですよね。スペックとベネフィットってよく言われますけれども、
はい、
スペックは例えば。
その辺の話ね、私いつもいい話だなと思ってお聞きしてたんで、ぜひちょっと今、お話を聞いてみます。
要は、スペックとベネフィットって結構分かれていて、スペックって要は PDF、はい、1万ページですよとか動画1000ページですよとか最軽量のデジカメですよみたいな、そういうのでスペックですよね。電気代かかりませんみたいなとか、なんかそういうのでスペック、要は商品の特徴ですよね、うん、でベネフィットってそうではなくて、それを得たから何っていうところを答える部分、要は、最軽量のデジカメですよっていうのがスペック。じゃあそれを買ったところでそれ何なのってなると、例えば最軽量だからもうポケットの中に入れていつでも写真が撮れますよとか、
はいは
い、っていうのがベネフィットですよね。だからもうそのシャッターチャンスを逃さずにパッと撮ってパッと撮れますみたいなのがベネフィットですよね、はい、っていう感じですね、うん、っていうところです。
なるほど、ね、はい、それを、まあ、教材ですとか塾とかスクールとかそういういわゆる情報商材かな、
はい、
それを見るときに、
うん、
ベネフィットはあまり見ないように
して、見ない、そうですね、はい、要は成約率がいいセールスレターって漏れなくベネフィットを書いてるんですよ、はい、要はスペックってもう物が溢れてるから、スペックだけ、うん、書いても物が売れないんですよね、
うん、
うん、なんか10円安く電気代が10円安くなりますよみたいなことを言っても、別に5円安くなろうが10円安くあんま関係ないよなみたいな感じだったりとかっていう、うん、っていうところなんで、あんまりなんかそのもう今スペックで売れる時代ではないっていうのはね、ちょっと勉強してる方だったらもう、あ、当たり前だよねって思われると思いますけど、要はセールスレター、その先に何があるか、あなたがどうなりますかっていうのを強く前面に押していくっていうのがあるわけですね。だからセールスレター読むときってもうそのベネフィット、あなたがどうなりますよ、こういう素晴らしい世界が待ってますよみたいな、家族はこういう風になりますよとか、なんか将来老後はどうなりますよみたいなことばっかりこう書いていくっていうのが、まあ、優秀なセールスレターだし、セールスレターそうしないと売れないわけですよ今は。だからそれは別にベネフィット書ける人が悪いっていうわけでは全くなくて、僕もセールスレター書くときはベネフィットしか書かないしみたいな部分もあるんで、うん、なんだけれども、じゃあいざ自分が購入者側として検討するときって何を見てるかというと、僕の場合はその相手から押し付けられたこうなりますよみたいな、老後の不安がなくなりますよとか100万円稼げますよみたいなのってあんま気にしてなくて、それよりもじゃあそれを見た、それを買って自分が何できるのみたいな感じを重視しているんですよ。すごいフラットな状態でレターを読んだりとかしていますね。っていう部分が僕はその商品を見る、買う上での判断基準、一番重きを置いている部分ですね。
いや、それはすごい、いろんな教材つい買っちゃう人にとってはものすごいいい、
うん、
なんていうかなお話だと思うんで、
はい、
本当に今日の対談音声も一つのね、 どうやって自己投資したらいいかっていうことの一つの答えだと思って、自分にとって何が必要かと。
そうですね、そこがまず決まってないと、要はその、なんだろう、100万円稼げますよみたいなこと言われても、要は自分のビジネスに関係するか、あとは自分の生活に関係するか、自分のやりたいことにそれが関係するのかっていうことをやっぱり考えた方がいいと思うんですよ。だから、あの、なんだろうな、僕はあのレディオさんと今対談してて、レディオさんはどちらかというと背取りとか物販とかやられてる方じゃないですか。で、別に僕はそれ全く否定するわけではないんですけど、あまり興味が僕はないんですよ。
ないですよね。
はい、全くない。あの、さっきね、あの第1回目の動画かな、2004年からこうネットビジネスやって6年に稼げるようになって独立してっていうかやってるんですけど、もうこの13年ぐらいもうあらゆるその中国輸入なんちゃらとかいっぱい見てきましたけれども、全く興味が湧かなかった。でそれは別にその手法が悪いとかじゃなくて、僕はそれになんかこう興味がないなみたいな感じだったんですよ。でも多分お金だけ欲しいみたいな、100万円これ稼げるんだとかっていう風に、そういうマインドでそのレターを見ると多分それ買っちゃうんですよね。この方法で僕を稼がせてくれるんだみたいな風になると、もう転売だろうがメルマガだろう何でもいいんですよね。もう稼げるんだ、これで稼がせてくれるんだ僕をみたいに思うと、もう何でも買いますよね。これ買えばあの YouTube のチャンネル登録して50万人いくんだとかね、だったら買うみたいなね感じになっちゃうんで、だから要は自分の軸っていうのは非常に重要かな。でその軸っていうのは何かというと、最初に言ったその3つのセット、ツールセット、マインドセット、スキルセットで、自分が何が足りないのか、自分が何したいのかっていう部分の軸がないと難しいですよね。もうホイホイなんか何でも、100万稼がせてくれるならメルマガもうやめよう、じゃあ転売やろうみたいな、で転売やって、いやなんかブログの方がいいらしいよ、じゃあもうこれやめてブログやろうみたいな、じゃああなた何したいのみたいなのが何もないから、全部0、1っていうか0になっちゃうんですよね、やったことが。リセットになっちゃう。すごいそれはもったいないし、ノウハウコレクターっていう言われる人の、まあ、特徴かなとは思いますね。だから転売もしやるって決めてるのであれば、もう転売のノウハウを買うのはもちろん当たり前です。それは知識ないと何やっていいか分かんないから、そこをお金出さないと僕はダメだと思いますけどね、もちろん始めるときって。でもそこでやっていって、じゃあこういうツールがあるんだ、便利なものがあるんだっていうところだったら、そこはお金をやっぱ使った方がいいかなとは思いますし、でも逆になんかこういうメルマガのノウハウがありますよとかって、そんなの買ってる場合じゃないですよね、その人はね。そっちやれよっていう話になるんで、だから自分がこれをやりたくて、今これが必要だから、このツールにはお金を出そう、なぜならすごい時間効率がいいからとかっていう感じで選んでいけば、ノウハウコレクターになることはないし、一つのことをどんどんこうブラッシュアップしていけるんじゃないのかなっていうのは思います。でやってるうちにマインドも身につくんですよね。やっぱりこう行動していくと、やればなんかその継続する力とかって当たり前についていくんで、そのうちにマインドも身につくっていう感じにはなっていくかなとは思いますね。はい、っていう感じでしょうか。
そうですね、そうなったらもう本当に一本目に話したゼロがもうすっかり1を超えちゃってて、
そうですね、はい、
まあ1が10になって20になってっていう感じだと思うんで、
なると思いますね。で20ぐらい
とにかくゼロを1にするのがやっぱりものすごい大変だと思うんですよね、あのほとんどの方にとって。まあゼロを 0.1 は全然みんないけるかもしれないけど、本当の何ていうのかな、そのツール買う段階って、先ほど言ってたね、あのいろんなパソコン操作とかそういうのがないとツール買っても使えないじゃないですか。
だからそれをこのツールを買うためにパソコンを新調したいなとか、そういうのってやっぱツールを揃えるっていう部分だ、環境を揃えるっていう部分だから重要だと思いますね。そういう
のめっちゃいいですよね。だから本当にね、ちょっと高いそういう塾とかスクール入るぐらいだったら、そのネット回線、ネット環境とパソコンをね、10万とか15万だし、新調する方が絶対僕いいと思うんで、
いいと思います。あと例えば外出して、例えばサラリーマンの方とかね、あの外で こうなんだろう作業するというか、スマホとか見るとかだと、スマホだと画面小さいから、じゃあタブレットを買おうとか、そういう投資とかっていうのは、まあツールセットの話になりますけど、それはすごい重要というか、いい買い物だとは思いますよね。なんかノウハウ買うよりも、とりあえず自分の作業環境を整えて、で僕の場合はもう本当に家でずっと完結しちゃうので、もうスマホとかタブレットの知識、まあ、ほとんどないんですよ。どのアプリがいいとかって、外出ないから別にどうでもいいんですよ。
必要ないです、ね。
必要ないんですよ。でも、外出、外でなんかこう作業する時間がいっぱいある人だったら、もうスマホのアプリをすごい研究して、このアプリいいなと思ったら買うとか、スマホだったら画面小さいからやりづらいとかね、入力しやすい、しにくいとかあるんだったらタブレット買うとか、っていう、そういうところからっていうのはすごい、うん、いい投資だと思います。やるべきだとは思いますよね。
ですよね、
うんうん、
はい。自分に合ったことで環境を整えなきゃいけない。
そうですね。はいはい。うん、だと思います。
うん、その辺をね、こう自分に何が合ってるのかを考えて、自分にとって、うん、今一番必要なピースを選ぶみたいな。
うん、そうですね。う
ん、そんな感覚だと思って、はい、結局ね、自分には全くこう、当てはまらないピースをいっぱい買っちゃってるような状況にもなるし、
はい、
うん、まあ、パズルで言うとね、
うん
うん、だから本当にその辺かな。やっぱもうちょっと買うとき、自己投資するときにこう慎重になった方がいいんじゃないかなっていうのは僕もすごく思うし、
それはありますよね、うん、特にあの、あとはその
いっぱいあればいいんですけどね、別にね、
うん、あ、確かにね、まあ、いくらでも選び放題とかね、うん、だったらもうどんどん買ったらいいと思いますけどね。
でも、うん、でもない人の方が多いじゃないですか、こうネットビジネスで稼げるようになりたいって言ってる人ってね、
は
い、
うんうんうん、
だから本当にこう最初の主食にとって何にお金を一点投資するか、
うん、
選択と集中ですよね。
そうですね、うん、あとその僕ちょっとメルマガの話とかをね、ずメルマガをずっとやっていたので、
はい、
うん、あの別に稼ぐ系の情報発信をし始めたのが2017年とかなので、あのもう
最近ですよね。
そうですね、本当に最近なんで、あの、うん、全然そういうなんだろうな、お金がみたいな感じではない、全然違うビジネスで、顧客もそういうなんだろうな、お金稼ぎたいとかそういう感じじゃなかったんで、あのちょっとそこで思っていたのが、あの、
はい、
なんていうかな、自分の、ノウハウってすごいやっぱ重要なんだけれども、
はい、
だからその情報、なんていうかな、ノウハウコレクターの人ってあんま分かんないんですよ、その気持ちが。正直その顧客にそういう人がいなかったんで、その2006年から2017年の間にノウハウコレクターみたいな人があんまりいなかったんで、そのそういう人の心情があんまりよくわからないっていうのはちょっと前提にあるんですけれども、あの例えばノウハウを手に入れました、でその例えば広告とかにお金を出す人がすごい少ないイメージがあるんですよね。であと広告もそうだし、外注さんとか、
うん
うん、なんか3万円の情報商材買うくせに3万円の広告出さないみたいな、
うんうん、
僕それあんまり意味が分かんなくて、だってノウハウがあってこれやったら稼げるんじゃないかと思ったらテストしなきゃ分かんないですよね、
はい、
要はやってみないと分かんないわけじゃないですか。
そうですね、
うん、でなんかそのブログで稼ぎますみたいな人とか、一から作りました、まあ、YouTube チャンネル立ち上げましたみたいな人もそうなんだけれども、なんかそれで半年ぐらい頑張るじゃないですか、無料で、
はいはい、
でもその半年間無料で頑張って結局挫折する人がほとんどだったりするので、
うん、
だったらもう広告3万円ぐらい出せばいいんじゃないみたいな、
うん、
なんかさらにブログでアクセス集める方法みたいのを3万円で買うなら、その3万円広告出すとか、3万円外注さんにお願いして記事書いてもらうとかのがよっぽど有益な気がしますよね。
いや、もう間違いないですね、う
ん、でさらになんかその情報を知りたいんだったらまた別なんですよ。これを、うん、ここがうまくいってないから、この情報を、まあ、ブログを、例えばブログをやっていて、ブログ3ヶ月やりました、うん、でもマニュアル通りやったんだけどここうまくいってないから あ、今こういう情報が必要ね、例えばライティング、ブログのウェブライティングが必要だからこうセミナーに行くとかだったらいいんだけれども、そういうのがない状態でブログ3ヶ月やったけどアクセスうまく集まんないな、じゃあもっと違う方法でこの3万円でまたブログのノウハウ学べばこれ加速するのかなみたいな、でどんどんこう情報ばっか集まってくるみたいなノウハウコレクターになっちゃうんで、だったらもうなんか外注さんに出して、
うん、
なんか1ヶ月で100記事ぐらい書いてもらってみたいな、
うん
うん、やった方がいいのかなっていう気はしますしね。なんかそこにあんまお金を出す人がすごい少なくて、
うん、
そこはあんまり僕はあんまよく意味が分かんないというか、広告出せばいいじゃんとか、なんか1000アクセス集めたいなら広告出してテストすればいいじゃんとか、
うんうん
うん、思ったり、ブログでこのキーワード売れるんですかとかって言われたら、じゃあそれ外注さんにとりあえず出してそこの100記事パーって書いてもらってやってみればいいんじゃないみたいな、自分でちまちまそんな半年とかかけてやるんだったら外注さんでいいじゃんみたいな、だからそんな感じはしますね。
うん、おっしゃる通りですよね。うん、だから、まあ、私ちょっと自分のビジネスの宣伝みたいになっちゃう話にはなるんですけども、
はいはい
はい、それと実は結局外注に近いんですよね。
うんうん、
本来だったら自分で自分の住んでる近辺で、
はい、
100円で仕入れて1000円で売れるようなものを見つける作業がいるんですけども、うん、
はい、
まあ、それをご自身で、まあ、いっぱいお店にね、100件ぐらい回って自分の自力で見つけるんじゃなくて、
うん、
要はレディオに来てもらって、
うん、
要はその店舗を見つけるのを代行してもらうっていう、
うん、
まあ、そんな考え方なんですね。
うんうん
うん、めちゃくちゃ早いというか。
そうです。例えばそれがね、そのレディさんの出張って今いくらでやってるのか分かんないですけど、例えばそれでも10万20万30万ぐらいだったとしても、結構それって一生もののスキルだと思うんですよ。
だって、まあ、自分でね、その1日の経験をやろうと思ったら多分100日以上かかると思うんですよね、頑張っても、
うんうん、っていうのもそうだし、あと例えばじゃあブックオフでやりますとか、なんだろう、どこ行くんですか、その近くだとよくお店が分かる、うん、じゃあブックオフとかなんかなんとか山田電機とかね行くのかちょっと分かんないですけど、うん、でもそこのお店って家の近くにずっとあり続けるわけじゃないですか。
そう
そうそう、うん、でしかもブックオフなんて例えば山田電機とかもう全国どこにもあるわけですよね。そうすると、はい、まず自分の地域のところで、あ、ブックオフにじゃあ週1回行くみたいな時に、あ、これ売れるんだっていうのが、うん、こうずっとそれが1年2年3年4年5年とかになると、すごいなんと大きな利益になったり、自分で分かんないままやって損しながら労力かけながらやる、でも一回そう教わると学べる、
うん、
だからそれか例えば30万円のコンサルってすごい高い、まあ、確かに高いと思うんですよ、サラリーマンの方に30万一括出せって多分大変だと思うんだけど、でも、うん、その一回の背取りツアーでじゃあ30万円の利益は出ないかもしれないんだけれども、
うん、
でもそれ3年5年10年とかってなると多分300万とか下手す3000万とかみたいな利益で返ってくると思うんですよね。でその一生もののスキルがそこで30万出すだけで身につくっていう、で例えばじゃあ東京駅とか品川駅とか降りましたってとか、あ、ブックオフあるわっていう時にもう、あ、ここちょっと行って同じ要領で使えるから、
そうなん
ですっていう風になるともう利益が膨大になっていくっていう、だそこにお金を出すかどうかっていう、その30万若めですよ、30万円のコンサル出すかどうかっていうところで、すごいその、うん、なんだろうな、30万、1日で30万稼げないけど5年10年とか見るときにすごいその利益が10倍100倍1000倍とかになっていく、でそれ学んだらもうそれ外注さんに頼んでやってしまえば、さらにもう自分動かなくてもいいみたいになるから、本当に時間も省略できる、お金も省略できる、でもこういうところに投資できる人ってすごい少ない
ん
ですよね。すごいもったいないって気はしますよね。うん、
さっきも言ったけどリセットしちゃうんですよね、すぐ。セドリツアー学びました、2ヶ月経ってセドリも嫌になりました、ブチ、
うん、
もったいない。で今度はまたアドセンス塾とかに2、30万払うとか、そんなんがすごく多くて、
うん、
やっぱ最低でもね、半年か1年ぐらい続けないとやっぱりダメだと思うんですよね、うん、
ダメですね。 あとは、うん、その自分の適性を見つけるってすごい重要だと思います。 なんだろうな、そのノウハウ買うとか、なんかこれをやるぞって決める前に、今稼げない人ってあんまそんな考えてないと思うんですよね。稼げる、これ稼げそうみたいな。じゃなくて、自分って何向いてんのかなって考える。だから僕は背取りとか向いてないと思ったし、やりたいとあんま思わなかった、興味が湧かなかったから一切手をつけなかった。でもそれは別に背取りが悪いとかじゃなくて、僕のなんかその趣味嗜好の話なんで、なんで、だからそういう、なんだろう、背取りとか好きとか、買い物好きとかだったりとか、ブックオフとか行ってなんかこう本見たりとかするの好きとかだったら多分すごいいいと思うし、なんかこう、なんだろうな、まあ、メルマガだったりすると本当にダイレクトに反応が返ってきたりとかするんで、そういうの返したりとかするのが好きとか。でもそれ鬱陶しいと思う人もいると思いますよね。返信来て返すのめんどくせえみたいな人もいる。それは向いてないですよね、メルマガとか。だからメルマガでいくらで稼げますよとか言われても多分やんない方がいいと思います。多分辛いと思うんで。っていう感じだから、その自分って何向いてんのかなとか、なんか人と話すのが好きだったりとか、なんか、っていう人もいるかもしれないし、話すのが好きとかだったら動画とかもいいかもしれないし、でも話すのがすごい苦手ですとかっていう人が YouTube とかやると、まあ悲惨なことになりますよね。辛いですよね、多分。
そうだと思
で、文章を書くのがすごい嫌いっていう人がブログとか始めるとか、もうやめた方がいいですよみたいな。ブログいくら稼げますよって言われても、あなた文章を書くの嫌いなんですよねみたいな。じゃあやめた方がいいよみたいな感じになるから、まず自分が何向いてんのかなとか、何好きなのかなってちょっと考えてみるとかっていうのを、ノウハウ買う前とかにちょっと方向性を決めたらいいんじゃないですかね。
ですね。だから私、まあ、月に10人近くいつも毎月セドリツアー申し込んでいただくんですけども、で、その方々にめっちゃヒアリングするんですね。何興味あるの？今までの職歴どうなんですかとか、まあ、最近ブログに書いてたんですけども、いろんなこと聞いて、で、結局、セドリツアーをしてでもセドリに向いてそうな人って、本当に10人のうちね、2人いたらいい方なん
ああ、
です。
そうなんですね。
で、結局残りの8人、毎月必ずちょっともうお断りするか、こういう手法の方がいいよっていうご案内しても、結局ご制約はしてないんですね、実はね。
で、せどりとかもやっぱり元手が少なからずいるじゃないですか。
少なからず言います。
なんで、例えばすごい借金がありますとか、で、スーパーとか行って100円のものを買うか300円のものか買うか悩むみたいな人が、じゃあその売れるかどうか分かんない、じゃあ1000円の DVD を仕入れるってすごい勇気がいると思うんですよね。
いりますね。
だったらそれ多分向いてないと思う、できないと思うんですよね。
その時の状況に合ってないんです
そうですよね。だったらちょっとアルバイトするとか、とりあえずなんか不用品をちょっと売って、5万円ぐらいはもうこれ損してもいいから、ちょっと仕入れに回せるとかっていうの、先にそっちのをやんないと多分できなかったりとか多分あ
そ
ると思
うい
ますけどね。だから向いてるか向いてないかとか、いろ
他
いろ。
のツデの上申者さんとかが、例えばドン・キホーテでこれすごいいっぱい仕入れできますよとか、あとコストコ？コストコ行ったら大量に仕入れできますよみたいなその動画をよくアップされてて、で、それ見て、あ、僕もじゃあ、ドン・キホーテコストコ行ってこういうのいっぱい仕入れたらいっぱい売れるんだみたいに思っちゃってる人がすごく多いんですよね。で、よくよく聞いて、今、アマゾンのアカウントいつ取ったんですか？どんな状態ですかって聞いたら、なんかほとんどね、そのコストコで仕入れるもの、ドン・キホーテで仕入れるものを仕入れてもアマゾンで売れないアカウントの状態の人っていうのがすごく多くて、その辺の知識もまずないままに、なんとなく、ね、普通にここで買ったものをアマゾンで売ったら儲かるんだみたいなふうに、思っちゃってる人がものすごく多くて、セドリツアーを応募してきた時も、近所にあるコストコに行きたいんですとかってすごくおっしゃるんですよ、最初。
あ、そうなんですね。
で、よくよく聞いたら、いや、それコストコ行っても仕入れても何もアマゾンで、ね、何々さんのアカウントでは今売れませんよって言ったらびっくりしてて、そうなんですか、なんか、何々さんの YouTube だと、 楽勝ですぐそれを、それさえ仕入れたら稼げますって言ってたんで、みたいな。
うんうんうん、
なんかまあね、その上司の人も別に悪気があって言ってないけど、事実なんで嘘じゃないんでしょう。
はい。
結局、その人の状態状態でこう、アマゾンで何を売るべきかとかと全部違ってくるんで、
うん
うん、結構その一般的な、なんていうのかな、誰にでもこう適する情報っていうのがものすごく少ないのが実は物販なんで。
ああ、そうなんですね。うん、なんか安く
売って、安く買ってできないんですね。
安く買って高く売ればいいみたいなイメージしか僕ないんで。簡単そうに見えますけど。最近
のね、一年のアマゾンがこうどんどんどんどん売れるものが少なくなってきたんですね。新規のアカウント、
ね、アカウントがちょっと未熟だから出品できませんよ、
うん、新規もね、どんどんどんどん出品をしちゃダメなものが増えてきちゃって、この一年に。それすごくね、昔の状況のまま、まだ募集とかされてる方もやっぱいらっしゃって、
うんうん
うん、何々家電仕入れたらすごく楽勝で稼げますよ言っても、今家電仕入れてその家電をアマゾンで売れる人ってものすごく少ないんですよ、うん、実は。
あ、だから今の話聞いててちょっとふと思ったんですけど、その、要は自己投資ってどこに投資するべきかっていうところで、まあ塾とかね、いろいろあるじゃないですか。で、僕も一応塾っていうのはやってて、まあすごい少人数でもう結構狭き門でしか集めれない塾があるんですけど、僕は現役にこだわるっていうのがすごい意識してるんですよ。で、これはいくら僕が稼いでいこうが、要は塾の方が儲かるっちゃ儲かるんですよね。要は月毎月の会費でもらえるから。
うん、
でも僕は現役にこだわりたいっていうのがあって、うん、でその現役になぜこだわるかっていうと、要は最新の情報とか、あとは自分の肌感覚っていうのがどんどんずれていくんですよね、やっていかないと、はい、さっきの背取りの話とかでも、もう塾をやって、うん、塾が背取りで稼いでるんじゃなくて、その塾長が背取りで稼いでるんじゃなくて塾で稼いでるとかになると、もう本人背取りもうやってませんみたいな、もう3年ぐらい背取りやってませんみたいになると、さっきみたいにそのこれもう今稼げないですよみたいな話がもう追いつかなくなったりするじゃないですか。そこすごい重要だと思いますね。だからそのノウハウ買うとか塾とか特にそうかもしれないけど、自分がやその人がやってるの実際にっていう、要は何年稼いでますよとかっていう話じゃなくて、今この瞬間にあなたはじゃあブックオフ行きましたかっていうこと、
はい、
っていうのは非常に重要だと思います。だから、
ね、
レディオさんはその出張コンサルっていうことで実際に行ってるわけじゃないですか。自分で仕入れることももちろんやる、ね、自分で仕入れることもやってるかもしれないけど、そう自分のためだけじゃなくて、実際にその出張せどりに申し込んでくれた人に、はい、と一緒にブックオフに行ってっていうことは、そのブックオフの現場を見てるわけですよね。
う
ん、
そうですね。
っていうことをやっていかないと難しいと思いますね。だからレディオさんも別にね、お金は多分いっぱいあると思うんで、バイトとか雇って出張コンサルでこうね、お前ここ行け、お前ここ行けみたいな、こうやろうと思えば多分できると思うんですけど、でも
昔言われましたよね。
でもそうするとレディオさんがブックオフに行かなくなるから、要はレディオさんのスキルがなくなってくるんですよね、どんどん、
うん、
で現場が分かんなくなってるみたいな、うん、っていう感じになるから、要は塾をやってるオンラインサロンとかもそうかもしれないけど、その主催者が現場にいるかどうかっていうのは結構見るべきところかなと思いますね。だから僕もセミナーとか毎月受けたりとかするんですけれども、やっぱり行く人って、例えば広告会社の広告のセミナーとか行くと、もうその結構広告の現場でやってる人のところにしか行かないですよね。だから先月こんなアマゾン広告でこんな風になりましたみたいな、もう先月とかの話とかだったりするんですよね、受けるのは。うん、なんか前はこうでしたみたいなのが多かったりするんで、この業界が。うん、もうついていけなくなったりするんですよね、そういう話だと。だから本当に現場で今リアルでそれ運営しているのか、うん、クライアントさんに結果出しているのか、出してもらっているのかみたいな ところとかっていうのは結構見たりとかしてますね。そこはすごい重要かな、学ぶんだったら、過去どうでしたみたいなっていうより
も、そうですね、今どうなって、そこら辺もすごく取捨選択の時に大事ですね。
めちゃくちゃ移り変わり早いですからね、ネットって。はい、
いや
感じ、脱線しました、すいません。
いやいや、めちゃくちゃ最後がいいまとめにな
ってますんで。よかったです、最後だけ良かったかな、じゃあ。
まあ、これもね、話し出してから、本当にもう、永遠にね、いろいろ話したいこといっぱいあるんですけど、本当にとにかく自分でまずね、考えなきゃ、自己投資するときにも、こう、ものすごくやっぱ考えなきゃダメだよっていう話だと思うんですね。
そうですね。
で、考えて考えて決めたらもうブレずにそこに一点集中、ひたすら行動、ひたすら実践っていうふうにすればいい
だけ。そうですね。だからそのやる前にさっきもちょっと言ったけど、自分に適性が合うのあるのかどうかっていうのは一回考えた方がいいと思うんですよね。ブログが稼げる、転売稼げる、メルマガ稼げる、 YouTube 稼げるとか、そんなどうでもよくって、動画とか撮るの好きみたいな、文章書くの好きっていうとこ、買い物するの好き、ブックオフ巡るのとかワクワクするみたいな、なんかそういうのをまず自分で考えた方がいいと思いますけどね。でこれできそうだと思ったらそこを選べばいいと思う。要はもうどんな手法でもなんだかんだやる人によっては何やっても稼げるんで、でもあなたには向いてませんよっていうものもたくさんあるから、やる前にちょっと自分のことを一回考えた方がいいかなと思いますね。
だから僕ね、将来的にはまあ今も実際やってるんですけども、そういうなんていうのかな、ビジネス、まあ、ネットにも限らないですけども、ご自身の適性とかをこう自分で考えるのが難しい方とかね、ご希望ある方に相談乗って、まあ、いわゆるコンシェルジュみたいな感じで、そういうことをちょっとこういろんな方にそういう提ご提案とかね、適性診断じゃないんですけど、そういうことをしたいなってずっと思ってて、
いいですね。
本当そういうサービスをね、本当にもう近いうちにしたいなとはすごく思ってた。
僕もそれ、受講させ、受講というか、診断受けますので、
よろしくお願いします。で、まあ、今までのお知り合いになったいろんな手法で私が信頼できる。まあ、メルマガだったらもう絶対レイさんだよとか、輸入だったらこの人ですか、輸出だったらこの人だよとか、こう、推薦もできるし。
僕もね、メルマガもう13年かなぐらいやってますけど、別にメルマガ適正かどうかっていうのはね、あんま僕も分かってなかったりするんで、なんだかんだ言って、まあ好きでやってるからあれなんですけど、もっといい方法ね、多分あるかもしれないし、っていうのはあるんで、なんかこう正解とかあんまないんですよね。
そうですね。まあでもやっぱり転換するの師匠とかメンター選ぶとき、やっぱずっと同じことをきちんとやり続けてる人選ぶっていうのもポイントかもしれない。
それは重要だと思いますね。ブレずにこうずっとやってる人っていうのがその指標になりますしね、こういうふうにやればいいんだっていうののね、指標にはなるので、なんかそれは手法じゃなくて、もう金稼げれば何でもいいんだっていう人も僕は別に否定はしなくて、もうお金稼ぎたいんだったらもうお金稼ぐ、もうそれだけでっていう人もやっぱりいるから、そういう人についていけばいいのかなとは思いますしね。なんかちょっと、変な話になりますけど、
でもほとんどの人はお金稼げても結構つな、ね、自身の興味とか適性がないと続かないんで、結局お金稼げなくなっちゃう。
そうですね。でも本当にもう
割り切れる人って少ないじゃないですか。
もう本当にもうお金が大好きみたいな人もね、通帳にこうね、桁がこう増えていけば、もうそれでニヤニヤできるみたいな人も多分いると思うから、そういう人だったらいいかもしれないですよね。
何してもいいですね。
そうですね。だったら。
ほとんどは現実そんな人はいないし、
そうですね。大体ね。
やっぱ虚しくなるしね。
やっぱやりがいとかはね、重要だったりはしますよね。
そうですね。
多くの人見てると。って感じですかね。はい。
いやー、めちゃくちゃ濃い話を、ありがとうございます。
いえいえ、なんか脱線みたいな感じでまとまりなくなりましたけど。
シナリオなしで話す方がいいですね。いろんなこう。
そうですね。大体ね、レディオさんと話すってシナリオないし、 飲みに行くとグダグダずっとね2人で話してるとかしてますからね。
いや本当にこれ多分ねすごく響く人にはめっちゃ響く音声になったと思います、ね、
はい、よかったです。はい、
ぜひちょっとこの話をねまずネットビジネスを始める前始めたばかりの人とかにちょっと聞いていただけたらと思いますので、
はい、
本当に今日はどうも貴重なお話ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。楽しかったです。
楽しかったです。じゃあまたぜひ今度機会がありましたら、また続きをお話しできればと思いますので、
はい、よろしくお願いします。
本当に今日はどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、じゃあ失礼いたします。
失礼いたします。